それでは、歴代志33節、10章、あ、ごめんなさい、33章10節から17節お読みいたします。主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。そこで主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところへ連れて来られた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、青銅の足かせにつないでバビロンに引いていった。しかし悩みを身に受けた時、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへりくだって神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。その後、彼はダビデの町のに外側の城壁を築いた。それはギホンの西側の谷の中に、さらには魚の門の入り口に達し、オルフェを取り巻いた。彼はこれを非常に高く築き上げた。そして彼はすべてのユダの城壁のある町々に将校を置いた。さらに彼は主の宮から外国の神々と偶像及び彼が主の宮にのある山とエルサレムに築いたすべての祭壇を取り除いて町の外に投げ捨てた。そして主の祭壇を築き、その上で和解の生贄と感謝の生贄を捧げ、ユダに命じてイスラエルの神に仕えさせた。しかし民は彼らの神主ではあったが、高きところでなお生贄を捧げていた。それでは今日は、内藤さんにこの箇所を選んだということで、ですね、ソロモンだっけ、それとなんかその、まあ前の箇所がありますよね。それのなんかまたもう一回なんか書いてるみたいなことを書いてましたね。修復して書いてる。まあ前の箇所、聖書の箇所ですね。それはなんかまあ簡単に言ったら歴史的に書かれてるんですよね、確か。だから細かいとこも書いてるんですよ、確か。ダビデがなんかその 悪いことしたとか書いてるでしょ。友達の兵に送らせて殺したとか、そういうところ書いてるけれども、この歴代史はですね、そういうこと書いてないんですよね。これなんでかというと、別にそれを省いたわけじゃなくて、なんか祭司の目から見て書かれてる。祭司っていうか、その要するに祭司職ですね、その目から書かれてるっていうことですよね、内藤さん。そういうことだと思うんですけど、違いますか？合ってたらこうやってやってください。 あ、ちょっと違う。 まあいいや。 それでね、このマナセっていうやつですね、すげえ悪いやつなんですよ、本当に。まあ、このマナセっていうのは、ちゃんとイエス様の系図に載ってます。それを言っときます。イエス様の系図のとこで、まあ、後からこれ見たらいいですけれども、マタイの福音書に載ってます。まあ、ちょっと省略して言いますけれども、ダビデ王から始まってですね、ダビア、ウリア、で、ソロモンが生まれて、ソロモンから、レハビアとか来て、アサが生まれて、ヨサパテが生まれて、ヨラムが生まれて、で、ウジアが来て、で、マナセが来るという。アハズが生まれて、ヒゼキヤが生まれて、マナセが来る。ヒゼキヤとかは 結構いい王様だったんだけども、マナセもうすっげえ悪いやつ。本当に。自分の子供をですね、生贄に捧げるっていうこともしたそうです。で、その後に、ヨシアっていうの、あ、ヨシアじゃない、アモンが来るんだけども、アモンもまた悪いんだよね、これ。すっげえ悪くて。系図見たら、悪いやつといいやつが、交互みたいな感じでね、来てるんですよね。面白い、それはね。で、さっきも言ったけども、マナセっていうのは本当に悪いやつで、リビングバイブルをね、見てみたら、簡単に言いますけれども、マナセが王になったのは12歳の時で、55年間イエスマルも治めてですね、父はヒゼキヤ王ということなんですよね。それで、偶像礼拝を強烈にしたということですね。で、生贄を捧げるのに自分の子供を捧げたって言うと、すごい恐ろしいやつだと思わないですか。で、これって生贄ってね、皆さん、自分の子供を生贄に捧げたっていうのをさ、多分あれですよね、思い出されるでしょ。アブラハム。ね。で、アブラハムが子供を捧げた時に、神様が、もうお前の姓は分かったって言って、で、羊をなる、や、羊だよね。それを木の裏に隠してじゃない。そこにいるからそれやってくれって言うんだけど、これって本当に自分の子供を捧げたっていうことだけども、これ神様に捧げたんじゃないって分かりますよね。悪魔ですよ、こんな完全に。悪魔は、やれやれっつって、本当に殺しちゃったと。ね。んで、そんなんもやったし、もうとんでもないことばっかりやってるんです、こいつが、キリって。マジで。で、最後に、やっぱり神様がそれ、お怒りになってですね、お怒りになって、このマナセもですね、バビロン捕囚ですね、バビロンの捕囚って奴隷みたいなことですよね。それさせられるっていうことで、で、もちろん戦争にも負けたんですよね、確かに。で、それでこいつ捕らえられて、こいつって言ったら失礼だね、この人は捕らえられて、そこにバビロン捕囚になるということになってます。で、そこでやっともう苦しみにあって、で、改心するんですよね。で、神様に祈りを続けて、私は本当に悪い人でしたということを悔い改める。ね。で、神様は許してくださるんですよね、それで。で、面白いのが、これ最後の、聖書の最後の、外典なんですけどね、外典ってなんていうんですかね、
続編？
続編みたいな感じ、続
よく、
編。それの最後に、マナセの祈りっていうのがあるんですよ。それで最後にちょっと聞いてほしいんだけど、すっごいいい祈り。これが、本当に悔い改めたっていうのがわかります。ということで、神様って多分すげえ人だと思わないですか、皆さん。そんな感じですよね。で、自分の意見としてね、神様ってすごいと思わないですか。自分の子供とか生贄にして殺しちゃってさ、で、もちろんいろんな人とかもう殺しまくってでしょ。で、悪いことはしてるし、偶像礼拝はしてるし、ね、もう半端な悪人じゃないですよね、この人、はっきり言って。なのに、お祈りして悔い改めたら、でもこのマナセの祈りってすごい祈りですよ。聞いてください。これはもう皆さんすごいですよ。僕が喋ったらね、あれなので、ちょっと
面白い。
あれにしましょ
これ、
う。
聖書にないんで。
音にしましょう。
ちょっと待って。
音？
音、音。
マイク近づけてよ。
1節から15節。全能の主よ、我らの先祖アブラハム、イサク、 ヤコブの神。彼らに連なり正しく歩んだ者たちの神よ。あなたは天と地とそのすべての装いを作られました。あなたは命じて海に境を設け、栄光ある恐るべき皆によって淵を閉ざし、封印を押されました。万物はあなたの力に震えおののいています。人はあなたの栄光の威厳に耐えられず、罪人への呵責なき御怒りは人には忍びきれないのです。しかし、あなたの約束された慈しみは計り知れず、極めることができません。あなたは、意図高き主。情け厚く、寛大で、慈愛にあふれ、人に下した災いを悔やまれる方。主よ、あなたは正しい者の神。しかしあなたは、正しい人々、罪を犯さなかったアブラハム、イサク、ヤコブにではなく、罪人のこの私に、改心の恵みを与えてくださいました。私の犯した罪は、海辺の砂より多く、戸川は増しました。主よ、増し加わりました。私は天の高みを仰ぎ見るにはふさわしくありません。多くの悪事を行ったからです。私は多くの鉄の枷で引き据えられ、罪のゆえに頭を上げることができません。私には安らぎがありません。あなたを怒らせ、見前に悪しきことを行い、忌まわしき像を立て、戸賀を重ねたからです。今、私は心の膝をかがめて、あなたの憐れみを求めます。罪を犯しました。主よ、罪を犯しました。犯した戸賀を私は認めます。あなたに恋求めます。お許しください。主よ、お許しください。戸賀もろともに私を滅ぼさないでください。いつまでも怒り続けて、私に災いを下すことなく、罪に定めて、地の奥底に捨てないでください。主よ、あなたは悔い改める者の神だからです。あなたは良き御心を示してくださいます。ふさわしくない私を、深い慈しみを持って救ってくださるからです。私は生涯、絶えずあなたを称えます。天のすべての軍勢はあなたを賛美し、栄光はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。
まあ、とこういう素晴らしいマナセ王のお祈りがあります。まあすごいですよね、本当。本当に神様っていうのはこういったもう本当にどうしようもない大きな罪でも許していただけるという神様のこの偉大さっていうその愛の深さ、本当に底知れぬ愛の深さっていうのはこのことでしょうねと、まあ自分自身感じました。はい、まあということで皆さん何か感じたことあれば。
これマナセの祈りって今さ私さ見たらさ新共同訳にあの。
いやだから続編だから。
載ってるよね。で口語訳には載ってない。
続編口語訳と新改訳は続編ないから。
うん、そうだよね。新共同訳には載ってるね。
続編というか何
だっけ。チコ子さん見れたの？それで。
それ今ちょっと。
いやだって普通の聖書にないから
ね。ない
から、
ね。うん、外典って書いてるのかな。
外典という言い方もするけど、うん、新共同訳は続編。
続編って書いてるのか。
うん。まあいいや、そう。
せっかくだから、チコ子さん英語で見れたらいいのに。
まあ、探したんやけど、なんかね、どれに入ってもかわからんのよね、これね。
素晴らしい
ああ、
祈りだっ
そう
た
だ
け
よ
どね、
ね。
今の素晴らしい
で
祈り
も、
だと
あれ
思
だよね、聖公会とか使う聖書だとさ、聖公会でよく回転って
カトリッ
やる
ク
か
と
ら、
かは使うわけ
使
よ。
うよ
あ、使
ね。
う。
だ
だ
から、
から、
あっち系の方だよね、
そうそ
聖
うそう。
書だった
で、
ら。
新教同訳っていうのはもともとプロテスタントとカトリック両方に使ってもらうために作ってるから、
あ、そうなん
続
だ。
編があるの。
なんで続編ってあるんですかね。省いたんですかね。
そこはよく分からんけど、でも続編みんなで読んだじゃん。これは省くよなっていうところ
いや、
はい
で
く
も
つか
こ
あ
れ
るじ
す
ゃん。
ごいじゃん。
これはそうやけど、続編ってもっといろいろあっ
あって
、
たね、なんかね。
中にはこれは載せれないよ
載せ
なって
ない、
あったじ
あっ
ゃんよ。
たね、あった
聖書と矛盾が生じるんだ
ね。なんか
よね。
ドロドロした
そうそうそう。
ね、とこね、あっ
そ
た
う
ね。
ドロドロっていう
っていうか、
か、
矛盾ができちゃうんだよ。
なんかクリスチャン的な教えと合ってない部分が、
ああ。
あって、なんか、何やったっけ、人の力でどうにかなりそうなこと
そうそう。
があったり、
ああ、そうか、そうか。
いや、
そういうの
こ
か。
れはさすがに乗っきれないな、っていうのが。だから、マナセの祈りがなんでダメなのかわからんけど、
わ
もし
から
し
ん。
たら、もしかしたらよ、実は書いたの、言ったのもマナセじゃなくて、後の人たちがマナセの祈りってこうだったのかもねって書いた
な
んで、
るほど、ゲスか。
だとしたら、そういう理由で省かれる可能性はあるよね。わからんけどね。そうじゃないかもしれないけど。いや、だから省いた理由がわか、だからこれを読んだら省いた理由がわからんじゃん。
そう
だ
か
から、これだけ読んだら、ね、旧約聖書の最後に持ってきたら、実は新約聖書にうまくつながるみたいな雰囲気でもあるんだけど。
まあでも俺はやっぱり神様がその最終的にもマナセをなんて立ち返らせたっていうことがあるから、まあこの世には祈ったかもわかんないかもしれないけども、この実ね。でも本当にこういう祈りをしたんじゃないことは信じるね、俺はね。
だから、
やっぱり。
それあると思うけど、いや、ただ単に聖書に省かれた理由がわかんないなってこと。内容がいいから。
なるほどね。
だから、それまでの偶像を全部処分して、主の
そうだ
祭
ね。
壇を作ってってことだよね。いつも思うんだけど、うちらクリスチャンとして、旧約聖書を読むときにそこで止まっちゃいけないと思ってるの。その箇所が新約聖書的にはどうなんだろうみたいな。だから、すべての旧約聖書のすべての箇所が新約聖
そう
書
だ
の
ね。
どっかに当てはまるかどうかわからんけど、
いや、それはいい質問ですよ。
だ
いい質
から、
問というか。
旧約で終わっちゃいけないから新約があるわけで、だからこういう話も、じゃあ、これはだから悔い改めっていうのがテーマかなと思うんですけど、
そうですね。
まあ、悔い改めかな、これは。あと、キースさんが言ったように、やっぱり許される。許されるということを神様から。それをうちらが的に考えたら、やっぱりイエス様がまず出てくるわけで、そういうアプローチはクリスチャンとしてはいつも必要かなと思います。
そうですね。
で、その、キースさんが言ったので、すごい大きいポイントやなと思ったのは、自分の子供を捧げたから、でも神に捧げたから悪魔に捧げた。でね、一番大きなアブラハムと一番大きな違いは、アブラハムは神様からイサクを捧げろって命令されて、その命令に従うっていうのがポイントであって、子供を捧げるかどうかじゃないんだよね。命令に背かない。でも、この人の場合、マナセの場合は多分神様に言われてないんじゃないかな。子供を捧げろってね。
もちろん言われてない。悪魔でしょ、悪
だ
魔。
から、もういろんなものを捧げる中で子供もやっちまえみたいな感じでしょ。だから、すげえそこが一番大きな違いかなとか思う。
いや、神様に捧げ、言ってたら、同じだと思い
やっ
ま
ぱり
す
そ
よ。
こ直
そ
前
こ
でや
で
めろっ
や
てい
め
う
ろっていう
の
と思う。
を。それで思い出したのが、あんまりその人の信仰、ギャーギャー言いたくないけど、でもまあ分かりやすい例で言うと、クリスチャンの中にもカルト的なグループでいるじゃん。異端かどうか別として。異端、まあカルトまで行っちゃったらほぼ異端やけどね。カリフォルニアかどっかでさ、クリスチャンのグループが集まって海の上を歩こうとして溺れちゃった人たちがいる。でもそこも大きなところで、ペテロは海の中に現れたイエス様に、こっちに来なさいって言われる。ペテロに対して、船の上でね、水の上を歩いてきなさいってイエス様がおっしゃったわけじゃん。でもこのカルトっぽいグループの人たちはそんなことない。勝手に自分らには主からの力が与えられてると思い込んで海の中歩こうとして溺れちゃったという。やっぱり 導かれてもないし、命令もされてないわけよね。だけど聖書
に。真似をしたみたいな感じで。
そうそうそう。真似をしたと言ってもあるけど、なんかその、勘違いだね、
うん。
うん。神様に、イエス様に言われてないのに、うん、いや、できるはず。っていう。うん、じゃあ、
ああ
うん、なこと言ったらさ、私はクリスチャンだから神様が助けてくれるってビルの屋上から飛び降りてもいいのかって話になってね。助けてくれる。空も飛べるかもしれないとか、それと似たような状況な
わけ。試したんだよ。
ああ、まあ、
なんかイエス様は試すじゃん。
そうかもしれないけど。
試してはいけないって言ってたじゃん。
そうかもしれないけど、試すよりも超えちゃってるような気がしてない、うん、その新聞の記事読んだ時は、うん。本当に思い込んでたみたいな。
ああ、なるほど。
うん。でも、イエス様に言われてないのに勝手に行動したらそうなるわなっていうことかなと思って。だから今日のこれなんかマナスのこともそうだけど、ただ単に生贄を出せばいいのかって話じゃないよね、
うん。
そこの目的っていうのは、やっぱりみんな行いとかさ、うん、それこそ試しとか、あと、うん、なんだ、印、
うん。
そういうのを求めてさ、
うん、
うん、結局、導かれてるかどうか。
うん
っていうのを考えずに行動するとかなり危険だなとか思ったりもしたんですけど、あとこれ余談じゃないけど、前にさ、どのイベントか覚えとらんないけど、張先生とかやったかな、
張先生、うん、
初代教会の、
うんうん、
韓国人の牧師先生が来て旧約聖書の読み方っていうセミナーあったの覚えてない？
はあ、うんうん、
あれでこの聖書に書いてある順番通りじゃなくて、結構歴代史を先に読めって言ってたような気がするんだよね。
あったあった。
うん。だから、キジさんが送ってくれたビデオにもあったように、まとめみたいな部分があるじゃない、歴代史って。
う
ん、だから、それを先に読んどくと、後が多少は分かりやすくなるから、っていうんで、まあもちろん、すごい厳しい人とか原理主義っぽい人たちは、いや、聖書の順番の通り読まなきゃダメなんだよっていう人もいるかもしれないけど、でもみんながみんなね、聖書通読してるわけじゃないから、最初はやっぱり新約から入る人もいるだろうし、うん、だからその歴代書もなるべく早く読んどくっていうのは一理あるかなとか思って、それで細かいところをさ、なんかそういう列王記だとかね、そういう式とかそういうところで読んでいくっていうのは、まあそれはそれで分かりやすい部分かなとか、ちょっと余談ですけど、ふと思い出したね。はい、すいません。そういうことで。
皆さん、感じたことある。
読めましたか、英語で。
全部は見てないけど、まあさっき、まあ、結局いろんな自分の罪をね、自分
も、うん、悪いことばっかり
し、悪いことばっかりしましたっていう、リペントして、
だからパウロもそうやからね、クリスチャンを迫害してたわけやからね、
なんかさ、そこさ、これマナセのさ、息子さんはさ、あれなんだよね、そこで同じマナセと同じことしたんだけど、そのまま悪かったって言わなかったから、その後読み続けたら悪かったって言わなかったから、そのまま、まあ、許してもらえなかったんだよね、
あ、うん、なるほどね。
だからさ、なんか小マナセこんなひどいことしてさ、それでひどい人だったんだけど、自分にひどいことが起こって初めてひどいこと、自分はひどいことしたってわかるからさ、自分でさ、ひどいことし、なんか怒んなかったら自分がひどかったことに気づかないんだ、この人は、と思って。
うん、
で、それで、ひどいことが起こったから、ひどいって気づいて、うん、それで、神様ごめんなさいって言ったら、許されるって結構あるじゃない、
うん、
聖書って。
うんうん、
で、なんかそうなんだと思って、自分がひどいってことに気づかないっていうこと。
あ、でも元ヤクザで牧師やってる人だし、
そうそうそうそうそう、そうなの、そうなの。
自分が嫌な目に遭うまで気づいてなかった
ですか。気づかないって、それでごめんなさいって許され、 でもさ、なんか聖書の中で、まあそういうクリスチャンになる人たちってそういう人ばっかりじゃなくて、単にね、話聞いて すごくいいな、その通りだってことになる人もいるし、でもこういう風な例って多いよなってちょっと思ったね。
うん、
うん、
まあだから、
その方向転換っていうやつ、
そこまでしないと人間ってアホやから分かんないっていうのもあるかもしれない、
うんうん、
でも、うん、よくそんだけ悪いことしたのに、ちょっと信じたらもう救われちゃうのみたいな感じで肉っぽく言われることあるけど、うん、でも人間ってなんだかんだってひどいことしてるわけだからね、
うんうん、
多かれ少なかれね。
で、そういう話がさ、こう、聖書ってすっごい前面に出てくるじゃない。聖書もって結構、
まあ、目立つね、目立つね、そう。
パウロにするそういう人たちが目立ってくるじゃない。それで、パウロもそうだし、ほら、ね、私は主知らないって言った人もさ、
ペテロ？
ペテロもさ、結局はさ、知らない、知らない、知らないって言ってさ、それでごめんなさいって言って、それで、すごい、そういう人たちが用いられてくるじゃない。ほら、すっごい特徴あるよね。
そこは多分、うちらの代理人みたいな読み方したらいいかなと思って。うちらもこういう弱いとこあるよねっちゅう。そう思いながら読んだらすごい腑に落ちてる部分があるかなとか思うけど。
まあ、確かに今ね言ったように、あやさんが、やっぱり苦境を負わせるっていう言い方は失礼だけど、神様にとって、その自分に苦境があった時に、やっぱり苦しめられた時に、なんかやっぱり本当に分かるっていうのがあるんだよね、自分の経験からしてね。自分はそのやっぱり手術とかしたじゃないですか、がんで。で、その時の痛さとか、本当に何て言うか、寂しさとかそういうのがあって、まあ、本当に悔い改めたっていうか。でも物事、なんだっけ、喉元すぎれば、なんだっけ、ことわざがある、
暑さを忘れる。
暑さを忘れるっていうんだけども、そういうのもやっぱりあるんだよね、自分自身ね。だから常にこう、やっぱり、なんていうか、神様にと一緒につながってないと、またこうなんか、いっちゃうっていうか。
なんかやっぱりその神様にくっついとけよっていうサインがいつもあるんじゃないかなって感じ。
そう。
だから人間の中で生きていくって大変な話だって感じことだよね。
なんか難しいよね。私も難しいっていうか、その、まあ、これた、な、あの、お話、誰、ね、この、なんだったっけ、マラセの人だけど、なんかその、なんて言うんだろう、本当に悪かったって言っても、まあ、本当にどれだけ悪かったのかなと。だって、それが、
いや、もうひどいですよ、これ。
そういう話をおじいさんがしてくれた。
だけど、なんて言うんだろう、こう、まあ、レッスンとしてはそうだね、神様にリベントして、どんなに悪くしても、やっぱ神様にこう悔い改めたら、神様は、ね、なんか、どんな悪い人でも、まあ、許してくださるっていうの、わかるんだけど、なんか、その、難しいところは、こういうなんか歴史のこととか、なんかあんまり、そこの場所にないと、なんか経験してないから、本当にどれだけはね、すごいかったかっていうのは、ちょっと、わかる、なんか、
いや、もうすごかったんでしょ。
なんか難しいっていうのは、そのリレートす、あの、わかるかな、なんかで、
あ、
自
ただ
分
ね、
の今の、
実感が
自
収まって
分
る
がわからない。で、なんか、それが難しい。
あ、今のね、ちかこさんの意見で僕は思ったんだけども、そのひどいやつだったんですよ、こいつね、この人は。でも、そのひどいってさ、本当に殺されたりしてさ、いや、人たちってどうなのかな、その気持ちとか、と思わなかった。なんか、むちゃくちゃしたじゃん、人とかも、この人。で、犠牲者っていつもパッと思いついたんだけどね。どういう、その人たちって、
私
に
だったら
も
許
神
せない
様
かもしれない。
を、
そうだよ、そうだよ。だからさ、
自分だっ
宮
たら
内
許
先
せ
生のさ、うちでさ、みんながだんだん宮内先生を許してくるようになって、あれなんて稀な話だと思うのね。
でしょ？
すごい稀な話だと思う。だから、よっぽど宮内先生も頑張ったんだろうし、あれなんて稀だと思う。
いや、そこだから多分自分の力じゃできませんよっていう証だと思うよね。やっぱり人って恨むと恨むからね。恨まれるようなことをしてる人、わけじゃん、このマナセって人も。パウロだってそうだよね。
パウロもね、
ダビデだってソロモンだって
あ、ダ
も
ビデ
う王様やから何人殺したよって話や。だけど用いられるってことは、なんかその、やっぱりそこで神様の うちらが想像できるような大きな部分があるってことかなと思うよね。
あるね。
だからなんかさ、すごい私もこれ読んでてさ、なんかみんながみんなさ、なんか悪いことしましたって言ってさ、それで許されてね、それでよかったよかったみたいな話になるけど、こういう話多いよねとか思って、でも許されるんだよねって思って、なんかこうさ、みんなで今話してるうちで、あれなんだっけ、この前にあったさ、誰かの時にやった後のものの方が許される、同じだけもらっているっていう、
ああ、仕事
仕
の、
事の後に来て
もらっ
ね、同じもらってね、それでね、あいつもなんで同じなのっていうふうに言われるっていうふうな話あったじゃない。だから、ああいうことで、あくまで神様と私たち、私個人と神様の関係であって、他の人がどう思おうとも、神様は私を個人を許している
そ
そ
う
の
だ
ような
ね、
ことにつ
そ
ながっ
こ
ていく
が大
の
事
か
だ
なとか思っ
そ
た、
こが
今
大
話してて。
事だよね。
だから今朝なんかフェイスブックで誰かミームかなんか書き込んどったやつばったけど、おたくらが私の罪について考える必要ないっつって、だって神様は私にはおたくらの罪について何も言ってこないよっつって言う、他人のことの、
そうだね。
だから、やっぱりその罪の大きさを比べるあれでもないと思うんだよね。一人殺すのと2、3000人殺すの、じゃあどう違うのっつって。法的にはやっぱり一人殺した方が罪軽いかもしれないけど、
で、一言、さ、殺すとかそういうことじゃなくてさ、人
例
になん
え
か、例
ば
えば
よ。
ね、一言がさっきさ、なんか、罪の重さっていうのでさ、例えば私が誰かに何か言っちゃったって言って、その人がそのことがすごい傷ついて、ずっとその言葉をさ、持っていかなきゃいけないことになって、私は軽い気持ちで言ってたってこと、それもめっちゃ罪だよね。だから、
そうよ。
同じことなんだ。
性格形成にも影響するかもしれないしな。一生なんか自分はダメなやつと思って生きるかもしれないし、わかんないからね。だから、その罪の重さで比べられないんだよね。だから、まあ比べちゃうんだけど、でも本当は比べられないかなとか思う。なんかあいつの方が、俺の方がなっちゃうから。
なんかタナントの話は本当に後で来てね、羨まないとかさ、そういうふうな話でさ、それだけの話かなとか思って、よくわかんないなとか思っていつも思ってるけど、個人的な話なんだよね。神様が私で、あなたにはもうこれ同じだけ、あなたにも同じだけっていうこと
で、突き詰めて考えると、じゃあ他の人がどう神様にどうされるかって、あんたにはどう関係あるのそれって話になるけど、
怒られるよね、
横の
神様
関
に
係
反
で
対
は
し
なくて、横の関係じゃなくて、同じだけ、同じだけ、同じだけっていうことなんだね。
だから、
私も言いたいことが、タイミングで。いい？言って。
どうぞ。
私ね、やっぱり気づくことってそんな簡単じゃないじゃない。すっごい難しいこと。先生の、さっきの話出たけど、稀なケース。本当に先生はすっごい稀なケースだと思うの。でも、その気づきっていうのがすっごい大切で、だからそれを神様は求めてるのかなって、今そう話を聞いてて思ったんだけど、やっぱり、まず気づかないと直せないし、神様にも従えない。だから、方向転換をする意味でも、やっぱ気づくって第一ステップかなっていうのをすごく思ってて、それができるなら、ついていけるわけじゃない、その人も。でも、それをしない限り、神様についていくっていう姿勢もでき、取れないから、私はそれがすごく大切だと思うし、たとえね、私を過去に傷つけた人が、すごい傷つけた人がいるんだけど、たくさん。でも、その中で、その人が、それに気づいて、本当に心を、神様の方に向けて、自分を変えようと努力した場合、私はその人の過去の罪にはもうこだわらないかも、正直言って。だから、それだったらいいよじゃないけど、私も、一緒に、じゃあそれを頑張ろうっていうか、私も自分もその罪深きものだし、人間のその社会では、この罪の方が大きいとか、あの罪の方が大きいとか、こう、判断するかもしれないけど、実際には何の罪が一番悪いかとか、そんなの私たちには分かりかねないっていうかさ、 だから、その、ね、仲間じゃないけど、あ、気づいて自分が悪かったっていう、言って、やっぱりこれを悔い改めて直そうっていう姿勢の持ってる人は、私としては仲間に、だからさ。だからもうそれが例えば私に対してそういう、うん、行動、私がその人の、行動によったりとか、発言によって、すごい傷つかれた、傷ついたとしても、うん、私は許せるかも。そういう人だったら。って思いました。
うん。あ、一つ思い出したのはさ、なんか、細かいことはちょっとはっきり覚えてないんだけど、ある人が殺人を犯しました。これ本当の話だけどね。
うん。
90年代だからちょっと覚えてないけどね。で、殺された人の弟かお兄さんが、なんかね、その殺した人を刑務所に訪問するようになったわけ。で、二人仲良くなっちゃってさ。そのやっぱり、殺したはやっぱり悔い改めっていうか、その、クリスチャン的なことだったかどうか覚えてないんだけど、なんかその後二人でさ、そのメンタルヘルスのケア、そういう活動を始めちゃったわけよ。だって、なかなかできないよね、これ。うん。自分の兄弟殺されてんだよ、そいつに。だから、いや、今の話聞いて思い出したけどさ、その極端な例やけど、
うん
うん、でも、まあ、許すとかさ、うん、そういうことなんやなと思ってね。
でも、それもね、ちょっと難しいケースない、なんかそういうので、例えば親とか親戚が殺されて、
うん、
その人たちが釈放されて、ね、出てきたときに、自分の家に受け入れたとかさ、自分の家に住ました。
うん、
実際にこれあった話なんだけど、
うん、
仕事が見つからないっていうんで、自分の、家兼、なんていうのかな、なんか旅館みたいなところに彼を雇ってあげて、受け入れたんだけど、最終的に彼女も殺されるわけ。これ本当の話。
そう。
その彼に、殺されるんだよ。殺人、うん。だから、どこまで受け入れるかだよね、それ。うん、だから、とっても危険な話を正直。
いや、だから、いつもそういうふうになるとは思わんしさ、
そ
もそもあれなりやけど、
う
ん、まあでも、なんていうの。でも、その殺された人は許したわけでしょ。
殺された人はね、でも。
人は許したわけでしょ。うん。
でも、彼女はすごい、
かわいそうだけどね。
本当に、だってそれで亡くなったんだよ。
わかるよ、うん。
うん。
まあ、それをね、分析してもしょうがないけど、でも。
ね、人のさ、うん、何を許すかっていうのもさ、
うん、
人の性格にもよるからさ。
そうだね。
だから、もう本当に許せない人は許せないと思うし、まあ、でも、それは誰にも強制できないし、うん、あなた許した方がいいという感じにも、うん、クリスチャンとしても ならない方がいいと思うしさ、
うん、
ただ今の話を聞いてると、あら方向転換ってあるじゃない、方向転換ってさ、うん、結局はさ、バプテスマのことじゃない、
まあそう解釈するような、
だから常に方向転換をしなきゃいけないってことな
の、ね、人間はそうだよ、常にだよ、
常に、
うん、
方向転換しました、イエーイとかじゃなくて、
うん、
常に方向転換しなき
ゃいけない。いや、今の話が考えると、要するに許せばいいんじゃないけど、でも許す同時にやっぱりその元々殺した人も悔い改めなきゃって話があるわけじゃん。だから悔い改めたから許したのか、それとも仮にだよ、クリスチャンだから愛を持ってっていうことで、相手が悔い改めてないかもしれないのに許したんだったら、それは危険度は増すよね。うん。だから、結局、なんていうの、立法的に、戒律的に許さなきゃいけないからっていう時もあるかもしれないけど、でもそこで本当に、許すというのが、求められてるかどうか、本当祈りの中でないと分かんないよね。許すべき、許すべきなんだけど、最終的には。 相手が悔い改めようと悔い改めなくてなかろうとね、うん、もちろん許すってことを神様は求めてんだろうけど、やっぱ危険度は増すわな、相手が悔い改めてないんだったら。
まあ、悔い改めたと思っても、やっぱり人間だからさ、どこでまた道を外すか
分
か
んない。そうね。だからその、仮にだよ、その人も殺しちゃったのもやっぱり辛かったかもしれないしね。一緒にいることが。うん。うん、罪悪感どんどん増えてって。分かんない。そのどういう理由で殺しちゃったか分かんないけど。こんなにもしてもらって、それが辛かったかもしれないし。それかまあね、刑務所の方がやっぱり居心地よかったかもしれない。分かんないよ、それ。いろんな推測してもしょうがないけど。
うん、
人の心っていつも変わるからね。だから許せたと思ってても、うん、同じ人に嫌なことされたら結局許せてなかったんじゃんってよくあるじゃん。
うん。
うん、いや、そんだけその人間って弱くて不安定なよなとか思っちゃったりする。
だからあれだと思うんですよね。BS のつながってないとダメだっていうことなんですね。
うん。
やっぱり。やっぱり人殺す、またやっちゃうっていう時ってイエス様を思うかな？
思わない
です。思わないでしょ。
思わないから殺すんだ
よ。そうなんですよ。そこなんですよ。
うん、まあパニックってる場合もあるんだけど、うん、その瞬間は思ってないよね。
思ってないよ。
うん、
だから、繋がっかなきゃいけない。本当に。
だから今ちょっと今殺すことに集中なっちゃったけどさ、うん、あやが言ったように自分たちが出す言葉っていうのもね、私なんかもう本当おしゃべりやからしょっちゅう人に失礼なこと言ってるけどさ、でもやっぱりもうちょっとね謙虚にならなきゃって時あるわけやん、たくさん
口から出るとか悪、
うん、
なんだかつくとかって書いてるじゃないですか、
うん、
食べるものは何いいと
なんだって悔やいてはい、
そうですね。
でもまあ話の主題はあれだよね、要するに神様を強烈に許すということ
だよ ね、 そうですね、
強烈に、
まあ、でも
無限の愛があるということですね。
今日のあれにするとやっぱり悔い改めっていうのは先に来るかな、う
ん、悔い改めると悔い改めると、だからその息子はさ許されてないじゃない、だから悔い改めてこうちゃんと神様に告白すると、
うん、
ちゃんと許してくれると、
うん、
個人的にちゃんと許してくれると
、うん、常にイエス様とつながってきましょう。ラモンでどうですか、ナイトさん。
ニヤッとし
ました。ニヤッとしましたか。じゃあ、ナイトさんに最後お祈りしてもらって、閉じましょうか。はい、それではナイトさん、お祈りお願いします。
Amen.
Amen. Amen. Amen. ありがとうございました。